国分寺レイディオ。
国分寺レイディオは国分寺の町、人、自然、歴史などを掘り下げて紹介するポッドキャスト番組です。東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。国分寺レイディオ始まりました。国分寺1976というシリーズの第2回目、今回は国分寺のヒッピーたちというテーマでお届けします。前回の第1回目は国分寺1976という竹中直人さんの隠れた名曲をめぐる70年代の国分寺や中央線サブカルチャーについてお話ししました。今回は国分寺のヒッピーたちについて話したいと思います。なぜ日本で最初のヒッピーたちが国分寺でコミューンを作ろうとしたのか、彼らはどこでどのように出会い、その後どうなっていったのかということです。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイディオ。
ホビット村の誕生。1976年10月、中央線西荻窪駅南口徒歩2分のところにできたホビット村の話から今回は始めたいと思います。村といっても4階建てのビルの1階から3階までの村です。1階は有機野菜の八百屋と手作りアクセサリー工房、2階は喫茶店、3階は書店と学びの場となるフリースペースとなっています。食べ物、居場所、学びの場などが揃った全く新しい都市型コミューンとも言うべき場所です。ホビット村と名付けたのはトールキンが書いたホビットの物語からです。ホビットの物語は平和を好むヒッピーたちがよく読んでいたものでした。この村の初代村長は60年代末に国分寺の部族というヒッピーコミューンの中心人物の一人だった永本光夫さんです。これからはヒッピー時代の呼び名から永本さんをナモさんと呼ぶことにします。同じく国分寺のヒッピーの中心だった山尾三世さん、こちらも同様に三世と呼びます。この二人が一緒に1階にある有機野菜の八百屋永本兄弟商会を始めたばかりでした。兄弟といっても血のつながりではなく、志を同じくするブラザーたちといった意味での名付けだそうです。この二人の元ヒッピーを軸に国分寺のヒッピーたちがどこから来て何をやろうとしたのか、その後どのように生きていったのかをこれからお話ししたいと思います。まずはこのホビット村の誕生についてもう少し続けたいと思います。70年代に入り、国分寺のヒッピーコミューンがうまくいかなくなった後、1975年秋にアメリカ放浪から帰ってきたナモとインド放浪から帰ってきた三世は次の展開を考えます。それが有機野菜の販売でした。アメリカを夫婦で放浪し帰ってきたばかりのナモは34歳になり、アメリカ放浪中に生まれた子供もいました。三世も36歳になり3人の子供がいて、次は農業をやろうと考えていました。ナモはアメリカ放浪中にバークレー、これはアメリカを代表するヒッピーの町の一つです、で見た有機野菜を扱うヒッピーの八百屋に良い印象を持っていたのです。70年代半ば頃に有機野菜の生産や販売をしようとする若者たちが同時多発的に現れました。 大地を守る会などもこの頃に事業が立ち上がっています。1975年時点では野菜の無農薬栽培と流通の組織的な試みはまだほんの少ししかない状況でした。1975年に大ベストセラーとなった有吉沢子複合汚染という小説の影響は相当のものだったと思います。東京だけでなく、この頃の日本中の都市部の川はドブ川で悪臭がしている状況です。海で獲れた魚の内臓から検出された PCB のニュースもありました。この3年前の1972年には、水俣病の医師や患者たちがストックホルムで行われた国連人間環境会議の中で世界にアピールを行い、写真家のユージン・スミスも水俣の現状を雑誌ライフに発表しています。60年代の理想主義を生きた若者たちが、例えば学生運動や三里塚闘争といったフィジカルな政治的闘争をした者も、ヒッピーのような文化的闘争をした者も、理想主義を可能な限り捨てずに生活していく手段として有機野菜販売を選んだのは面白いところだと思います。名本三世は最初は中古のトラックを購入して、紹介された茨城県玉造の有機野菜農家、この時点では有機野菜農家はまだ非常に少なかったのです。そういった農家から仕入れた野菜を国立の欅台団地などに売りに行きます。消費者運動が盛んになっていた団地では、無農薬野菜の販売はまだ始まったばかりだったので非常に喜ばれたのです。試行錯誤を重ねながら少しずつ軌道に乗っていった有機野菜販売は、1976年10月から常設店での販売となりました。西荻窪駅近くのビルをオーナーの好意で1階から3階までを借りることができるようになり、1階に有機野菜販売の長本兄弟商会と手作りアクセサリーのジャムハウスが、2階には喫茶店の本屋など、3階にはプラサード書店とホビット村学校が入ります。これで食べ物、居場所、学びの場が揃った全く新しい都市型コミューンが出来上がったのです。2階の西荻窪本屋などを作った早川正弘さんが、ホビットという名前を提案し、みんなで話し合った結果、都会の中に村を作り出そうということでこの名前に決めたそうです。
国分寺デイリーを
ヒッピーとは何者か。ここからはヒッピーたちがどのように現れていったのかについて話したいと思います。いわゆるヒッピーたちが日本で最初に現れたのは60年代後半の新宿です。1960年代の新宿は自由な空気や熱気にあふれ、アナーキーな雰囲気もありました。それを作り上げていたのは、学生運動やベトナム反戦活動などの若者たちによるフィジカルなプロテストの行動の盛り上がりや、アンダーグラウンドから新たに生まれてきた演劇や映画の作り手たちの熱量だったのです。世界の動きに目を向けると、1968年のフランスの5月革命、1960年代半ばからの米国サンフランシスコのヒッピームーブメント、60年代後半に泥沼化していくベトナム戦争などの出来事が、メディアの発達によりダイレクトな情報として入ってくるようになったことも重要な背景としてあるでしょう。ヒッピーと呼ばれる社会からのドロップアウトを自ら選ぶ若者たちと、シンナを吸ったりしながら日がない一日ぼんやりと過ごす風天と呼ばれる若者たちが新宿には同時に現れ混在していました。なお、1960 69年の映画「男はつらいよ」の主人公風天の寅さんの風天はここから来ている言葉ですが、放浪者的なニュアンスを持たせてわざと誤った使い方をしています。当時の新宿の街が持つ自由な空気がこのような若者たちを引きつけたのでしょう。1960年代半ば、米国サンフランシスコのヘイト・アシュベリー地区に出現したいわゆるヒッピーたちの情報が日本にも入ってきたときに、同じようなことを考えていた若者たちが、あるものはその本質を捉え、あるものは流行として、ほぼ同時に反応し素早く行動を起こしていったのです。この時日本のメディアの多くはヒッピーと風天を同じように扱っていました。米国のヒッピーたちを紹介するにあたって、まず当時のアメリカ合衆国の社会的状況から説明する必要があります。60年代半ばのアメリカはベトナム戦争の泥沼の中を進んでいました。これは時代背景として最も重要なことです。理念がないメンツだけの戦争、これは東西冷戦の中でソビエト連邦との代理戦争という側面です。そして自分たちが兵士として死んでいくだけでなく、罪のないベトナムの人々を殺さなければならないという現実に対して、大学生を中心に激しい反戦運動が巻き起こります。アメリカ合衆国はこの時点では男性は徴兵制ですから、18歳6ヶ月以上であれば2年間の兵役義務があるため、大学生にとっては深刻な問題です。良心的兵役拒否をすればすぐに収監されることになります。このため経済的に余裕があればカナダやスウェーデンなどに逃れるといった方法を取る者も現れています。ちなみにベトナムで死んでいったアメリカの若者たちの多くは黒人や貧しい家庭の者たちでした。ベトナム反戦運動の広がりは公民権運動、これはアフリカ系アメリカ人の公民権適用と人種差別撤廃を求めた運動です。そして女性の権利運動、環境保護運動などとも結びついて、60年代後半のアメリカのプロテスト運動の大きな潮流となっていきました。それはフォークやロック、ソウルといったポピュラー音楽、そして映画などにも大きな影響を与えるものでした。変化を求めるプロテスト運動が力を得ていくと、古い体制を維持しようとする人々との分断が広がっていき、軋轢はさまざまな形で噴出していきます。それは1968年に続けざまに起こったマーチン・ルーサー・キング・ジュニア、そしてロバート・ケネディの暗殺といった出来事に現れています。このような時代状況の中で、自分たちの敵に対してのプロテスト行動によって明確な異議申し立てをする、あるいは戦うといった形ではない行動を起こす若者たちが、1960年代半ば頃のサンフランシスコヘイト・アシュベリー地区に現れます。後にヒッピーと呼ばれることになる若者たちです。明確なプロテストではない心の解放といった分かりにくく捉えどころのない考え方や外見の奇妙さ、例えば長髪とひげ、ヘアバンド、サイケデリックな色彩や花柄などの服、フォークロアなアクセサリー、そしてジーンズ、そういった服装です。マスメディアもどのように扱えばよいのか戸惑います。このため若者たちの一時的で変わった風俗としてメディアは紹介したために、さまざまな誤解が生じていきます。例えば社会からドロップアウトし、所有ということそのものをやめてコミューンを作ろうとする活動の中で、性の関係性についても女性を男性の所有物にしないという考えでの行動について、メディアはフリーセックスと戦場的に取り上げることで 誤解が増幅していったということが象徴的ではないかと思います。権力と戦ってもその先には何もないのではないのか、部分的な改革よりも文明や文化のパラダイムそのものの本質的変化がもはや必要だろうといったことに感覚的に気づいていた若者たちが、大国間のメンツのためだけに大量殺戮や自然破壊を繰り返すような社会の制度からドロップアウトして、自分たちが気分よく楽しく生きることができる場所を作り出そうとしたこと、それは既存のプロテストによる組織的な抵抗運動とは全く異なる形でオルタナティブな生き方を実践する試みです。社会や国家を変えるのではなく、自分たちが変わることによって社会や世界を変えていく、そういうことを目指したヒッピーたちは、コミューンの実験、LSD などのドラッグによる新しい感覚の獲得、無料の食料品配布所の運営、サイケデリックロック、反戦アピールなどの試みをヘイト・アシュベリー地区から行い始めました。それが同世代の若者たちを捉え、全米に、そして先進国を中心とした世界中に急速に広がっていったのです。ヒッピーたちが始めたヒューマン・ビー・インという形での平和運動の集会、これは詩人、ミュージシャン、アーティストなども登場します。そういった集会には参加者が増え続け、全米に広がっていきます。 ビー・イン はベトナム戦争への反戦デモンストレーションの意味合いも強いものでしたが、その本質は個人の覚醒と変化によって世界を変えることを目指したヒッピーたちによる重要な文化的変革運動でした。特に1967年の夏はサマー・オブ・ラブと呼ばれ、ヘイト・アシュベリー地区には10万人ものヒッピーたちが集まり、社会現象になります。それは1969年に40万人以上が集まるという信じられない規模で開催された愛と平和ベトナム反戦をテーマとするウッドストックフェスティバルという巨大なビーインにもつながっていくのです。これらの動きを日本で最初にキャッチしたのは、新宿にあった伝説の喫茶店風月堂に集う50年代のアメリカのビートの影響を受けてドロップアウトをし、放浪を繰り返す若者たちでした。
国分寺レイディオ。
ビートたち。ここからはヒッピーのルーツであるアメリカのビートについて少し話したいと思います。話が少し込み入りますが、ついてきていただければと思います。ビート、あるいはビートジェネレーション、ビート肉、ビート族などとも呼ばれます。辞書ではこのように説明されています。現代の物質文明を否定し、既成の社会生活から脱しようとして無軌道な行動をとる若者たち、第二次大戦後アメリカを中心に現れた。日本国語大辞典第2番から読み上げました。1950年頃から現れたこのような若者たちは、西洋文明を行き過ぎている、あるいは行き詰まっていると感じて強い違和感を持っていました。第二次大戦後のアメリカの高い経済成長による豊かさの陰で、物質主義が蔓延し、お金が全てになり、個人の尊厳がなくなっていくアメリカ合衆国に対して、ノーを突きつけながら、今ここから逃れることがビートたちの目的となります。時代背景にあるのは、朝鮮戦争やマッカーシズム、これは赤狩りとも呼ばれます。そういったものでした。手段としては、スピリチュアル、 東洋文化、これは仏教とインドです。サイケデリック、これはドラッグです。性の解放、これはフリーラブ、同性愛の肯定です。そしてジャズなどを用いたのです。ジャズはアフリカ由来のリズムが思索的なものに変化を遂げていった音楽ですが、このジャズの疾走感とアドリブをビートは好みました。ビートがこれほどまで文化的な力を持つようになったのは、彼らが発表した詩や小説といった文学作品の持つ力が同世代の若者たちに強い影響を与えたからです。そしてそのうちのいくつかの作品は半世紀以上が過ぎても私たちに強烈な印象を与え続けています。特にビート詩人の代表ともいえるアレン・ギンズバーグが1956年に出版したホエールはビートの宣言とも言うべきものでした。言葉の強靭さとわい雑さの強力なイメージによって世界のあらゆるものを破壊しながら同時に抱え込むようなこの詩は、発表から66年が過ぎてもあまりにも強烈です。ボブ・ディランはアレン・ギンズバーグから詩の書き方や人生の多くを学んだと後に語っています。他にもジャック・ケルアックの路上オン・ザ・ロードやウィリアム・バローズの裸のランチなどがビートたちの代表作です。特にケルアックの路上に描かれた放浪する若者たちの物語は、60年代にはボブ・ディラン、ドアーズのジム・モリソン、グレートフル・デッド、ジャニス・ジョプリン、パティ・スミスなどのロックミュージシャンやヒッピーたちに多大な影響を与えています。例えばジャニス・ジョプリンならば、ポケットに路上を入れて生まれ育ったテキサスからサンフランシスコまでヒッチハイクでやってきて歌い始めたといった伝説なのです。路上もまた発表から65年が過ぎた現在でも、求道的に何かを求めながらハイウェイを疾走し、バカ騒ぎをしながら旅を続けるビートたちの姿を描いた物語としての魅力を失っていません。日本のビートたち、1950年代半ば、アメリカのビートたちと同じものを見て同じことを考えていた日本人がすでにいました。七尾榊という髪を長く伸ばし常にジーンズの短パンを履き、これは冬でもですね、1960年代以前では異常な姿です。定職を持たずに日本各地を放浪しながら生きたビート詩人です。代表作に詩集犬も歩けばなどがあり、日本ではあまり知られていませんが欧米ではかなり有名です。第二次大戦中に海軍でレーダーの仕事をしていた七尾は、戦後しばらく出版社で働きましたが、すぐに辞めて放浪の生活に入ります。これ以降はほとんど働かずに基本的に歩きながら放浪生活を送りました。七尾は博覧狂気で6カ国語を独力で学び、バッハの曲の譜面を持つような人で、強い意志と人に与える影響力はかなりのものだったようです。1956年頃、勉強が好きで強い好奇心を持つ都立高校2年生だったナモが、日本のビートの先駆けである33歳の七尾と新宿の風月堂で出会ったことから、国分寺のヒッピーたちの物語は始まります。七尾は高校生のナモに、学校なんか行かない方がいいよ、学歴社会やいろんな規制に邪魔をされて本来の自分を見つけられていないんじゃないかとドロップアウトを勧めます。ナモは高校を休んでお金を持たずに、このお金を持たずにというところが七尾のアドバイスの最も重要な部分です。お金を持たないということは人に頼らなければならず、 自分の恥をすべてさらけ出す必要があるからだとナモは後のインタビューで話しています。日本全国をヒッチハイクで回り、大学に入学しても1年で中退します。この出会いと行動を通じて、七尾とともにナモたちの師匠格である、当時は日本で仏教を学んでいたオリジナルビート文学者のうちの一人であるゲイリー・スナイダーや、生涯の友となった二つ年上の三世、そして1958年頃から七尾と行動していた二つ年下の詩人ナーガ、本名長沢哲夫たちと知り合ってゆきます。20代半ば頃までビートとして10年ほど日本各地を放浪し続けたナモたちは、60年代半ば頃にはビート的な放浪生活に行き詰まりを感じるようになります。この頃ゲイリーからコミューンを作ってみてはどうかとのアドバイスを受け、 4,50 人ほどの仲間たちと1967年に部族というグループを作り、まず自分たちの考えをまとめた新聞、部族新聞を発行し、続いて鹿児島諏訪之瀬島、長野富士見町、東京国分寺などでコミューン作りの実験をすることになりました。部族新聞、1967年12月に発行された部族新聞は、部族宣言から始まります。この冒頭部分を読み上げてみましょう。部族宣言、僕らは宣言しよう。この国家社会という殻の中に僕らは、今一つの国家とは全く異なった層を支えとした社会を形作りつつある、と。統治する、あるいは統治されるいかなる個人も機関もない。いや、統治という言葉すら何の用もなさない社会。土から生まれ、土の上に何を建てるわけでもなく、ただ土と共にあり、土に帰ってゆく社会。魂の呼吸そのものである愛と自由と知恵による、一人一人の結びつきが支えている社会を、僕らは部族社会と呼ぶ。アメリカ、ヨーロッパ、日本、その他の国々の若い世代の参加によって、何百万人という若い世代の参加によって、静かに、あくまでも静かに、しかし確実に多くの部族社会が形作られつつある。都会に、あるいは山の中に、農村に、海辺に、島に。やがて少なくともここ数十年内に、全世界にわたる部族連合も結成され、僕らは国家の消え去るべき運命を見守るだろう。僕らは今一つの道、人類が死に至るべき道ではなく、生き残るべき道を作りつつあるのだ。自分たちを部族と名付けた日本の若者たちは、ヘイト・アシュベリーのヒッピーたちと同様に、ネイティブ・アメリカンの部族を念頭に置いて、西洋文明に対するオルタナティブな道を、文明や文化の原初に戻るようなイメージで示し、実践しようとしたのです。これは50年代のビートによる行き過ぎた文明社会に強烈な脳を突きつけながら逃げ出す、抜け出す、といったイメージのその先にあるはずのオルタナティブな生き方を、イメージの世界だけでなく、現実的に土地の開墾などから実際に作り出そうとする壮大な実験宣言なのではないかと思います。この宣言文を書いたのは、50年代に高校生だった時にすでに詩人として知られていたナーガでした。また、サンフランシスコの優れたアンダーグラウンド新聞であるオラクルに強く影響を受けながら、独自の強烈な印象を与えるビジュアルを手掛けたのは、部族の中でもトリックスター的な役割を演じた絵描きのポン、本名山田海也でした。ちなみにポンは文章もうまく、部族の記録となる2冊の本、 1990年の I am Hippie、 そして2001年のトワイライトフリークス、黄昏の太鼓文化人たちを後に表すことになります。部族宣言を載せた部族新聞第1号は、驚くことに手売りだけで1万部を売り切りました。それだけ彼らの考え方に共感する若者たちが多かったのでしょう。国分寺には当時29歳の三世が妻子と共に住んでいました。1968年5月に北口にある元旅館のアパート全15室のうち12室分を借りることができたので、ここを拠点とします。一緒に住むことになった30人ほどの若い男女たちは、髪の毛を長く伸ばし、ひげをボーボーと生やした男たち、ビーズ玉で作った首飾りや腕輪をつけ、インディアン風の髪バンドや色とりどりの服装をした娘たちでした。この国分寺コミューンはエメラルド色のそよ風族という名前が付けられています。前年には鹿児島諏訪之瀬島にガジュマルの夢族、長野富士見町の入笠山山中には雷赤ガラス族が入植していたので、部族として3番目のコミューンになります。この頃アメリカでも人の入らない土地に入植し、自給自足のコミューンを作り出そうとするヒッピーたちが急増しています。他のコミューンが自然の中での生活を一から作り出すことを目指したのに対して、国分寺が選ばれたのは、今の仕事を続けたいといった事情のある者たちのために都市型のコミューンを作ろうとしたことが理由としてあったそうです。三世のように部族の中では唯一妻子と共にコミューンに入る者もいたわけですから。また元旅館の物件がたまたま空いていたということがきっかけではありましたが、石器時代から人が住んでいた国分寺の外線や湧水といった自然の恵みは、部族の若者たちにとっても魅力ある場所だったのではないかと思います。ちなみにアパートの家賃は6畳一間に2人ずつ住んで5000円、食費は1人当たり月1500円だったそうです。食事は当番制で、青果市場から残った野菜を分けてもらったりしながら工夫してやりくりしていたようです。それでも1968年5月から始まった国分寺の部族、エメラルド色のそよ風族によるコミューンの実験は苦難の連続でした。ホラ街と部族の散会、資産の共有や共同生活というコミューンの理想はすぐに崩れてゆきます。三世やナモなどのリーダー格の年長者たちは可能な限りの努力をしました。しかし各自がアルバイトなどで稼いだ金は共通のザルに入れ、必要な人が必要な額をそこから取るという理想主義、性善説に立った運営は、やはり自立性の高い人だけの集団でない限り無理だったようです。国分寺の部族のメンバーは定職を持って住んでいる人、この中には美術館の学芸員の人もいたそうです。いや、週末だけ来る週末ヒッピーなど様々な人の集まりであり、来るもの拒まずという考え方で運営されていました。三世とナモたちは生活していくためには共同の収入源が必要だと考え行動します。九州ラーメンの屋台を国分寺駅北口前に出し、結構売れたようですが、地回りのヤクザに目をつけられて辞めざるを得なくなります。三世とナモたちはここで自分たちの居場所であり生活の糧を稼ぐための喫茶店というアイデアを思いつき、自分たちで内装をすべて作り上げたホラ街という店を1968年9月から始めます。ホラ街は ヒッピーたちが好んだサイケデリックなロック、例えばジェファーソン・エアプレイン、ニール・ヤング、ボブ・ディランなどです。そういったロックのレコードをかけていたので、日本初のロック喫茶と言われています。ジャズ喫茶の出店はこの頃ピークだったのですが、ロックは60年代半ばまでは日本では不良の音楽であり、芸術性の低いものとみなされていたのです。しかし60年代後半にアートフォームとしての芸術性を高めていったロック音楽を聴く若者は60年代末から飛躍的に増えていきます。高円寺のムービンなど70年頃から各地で作られていった後発のロック喫茶に、ホラ街の誕生は大きな影響を与えたようです。ホラ街は 5,6 人が交代で働き、順番に休暇を取る制度で運営されていました。最初のうちの休暇は1ヶ月でしたが、やがて1年となり、積み立てていたわずかなお金を手に、アメリカやインドなどへの旅にメンバーは交代で行くことになります。70年代に入ると、コミューンは立ち行かなくなり、ヒッピーたちは去って行きますが、三世やナモたちはコミューンを出てからも、1973年頃までホラ街で働き続けました。ホラ街はかつてのヒッピーたちが休校を温める場所でもあり、移転を経て2008年まで続きました。
国分寺レイディオ。
三世屋久島へ。ここからは最初にお話ししたホビット村誕生の頃、1976年頃の話に戻したいと思います。三世は1977年に永本兄弟商会とホビット村が軌道に乗り始めたのを確認してから、ナモに屋久島への入植の意思を伝えます。1974年に家族5人での1年間のインド・ネパール放浪から帰ってきた時点で、すでに農業を行うことを考えていたのですが、ナモの考えた有機野菜販売が軌道に乗るまでは手伝おうとしたのです。77年にはすでに39歳ですから、年齢的に最後のチャンスだと考えたのかもしれません。1959年に早稲田大学に入学した三世は、学生活動家として全学連委員長の加老寺健太郎などと一緒に60年安保闘争のただ中にいました。東大生の神場美智子さんが亡くなった1960年6月15日の国会議事堂前のデモの中にもいたのです。60年安保闘争は70年安保とは違い、労働者も巻き込んだ運動でした。朝鮮戦争を戦っていた1951年以降のアメリカの都合によって、日本が再び戦争する国になることを終戦からわずか15年しか経っていない中で恐れていた人はかなり多かったためです。このために安保の自動延長を止めることへの共感が広がっていきました。しかし60年安保闘争は、安保条約の継続阻止から岸信介内閣退陣を求める方向に急展開していきます。これにより岸内閣が事態の混乱の責任を取って退陣することで、運動は急速にしぼんでいきました。三世はこの敗北感や個人を顧みない組織での運動の限界を思い知らされたことなどによって、学生運動から手を引き大学をドロップアウトします。その2、3年後に結婚して子供も生まれ、父親の経営する工場で働いたりしますが、馴染めず学習塾で教えたりしながら悶々と過ごす中で、七尾と出会い、ナモたちと出会って行動していくことになったのです。三世が屋久島に入植してからは、隣人の死と残された子供たちの引き取り、妻の死など苦難の連続でした。それでも農業を続けながら、自身の試作を詩やエッセイとして発表していきます。 最初の著作である1981年の聖老人百姓詩人信仰者としてにはかなりの分量を割いて部族や長本兄弟紹介のことが描かれています。三世にとって部族や長本兄弟紹介は自分の原点であり、後半生の農業と思索は自身の存在の発露そのものだったのです。多くの優れた著作物を残した三世は2001年に62歳で亡くなりました。部族の残したもの。部族が行ったコミューンの実験は短い時間で終わりを告げました。しかし彼らが示したものや残したものは50年代にビートたちが考え文字に表したことの本質的理解であり、60年代のヘイト・アシュペリーのヒッピーたちと同じその発展的継承でした。1950年代半ばの新宿風月堂での七尾とナモたちの出会いから始まった部族の旅は、次のステージとして60年代後半の部族新聞の発表とコミューン作りの実践への取り組みとなります。しかしナモや三世たちの努力にもかかわらず、国分寺のコミューンは3年ほどでついえました。それでもゲイリー・スナイダーやアレン・ギンズバーグなどのビートたちからビートの本質を直接受け継いだ彼らは、コミューンという実験がうまくいかなくても次の方法を考え、場所を見つけ、そして表現し続けていったのです。ホビット村はその結実であり、安全な食べ物、集える場所、学び発表する場所が揃った場所は、ビートあるいはヒッピーたちが考えたような疑問や違和感を持って生活している人々にとっては大事な場所になっていったのです。また都市のヒッピーコミュニティとしてのショーケースになったのではないかと思います。長本兄弟紹介と2階のバルタザール、これは本屋田堂は満月堂と名前を変え、現在はこの名前です。この2つはナモさんの子供たちが現在は引き継いでいます。ナモさんは2020年2月まではウェイターとして店に出ていて、店に飾ってあるアレン・ギンズバーグから送られたビートたちの写真を説明してくれたこともありました。 YouTube で検索するとホビット村学校でナモさんが自身の半生について話している映像を見ることができます。ナモや三世が考え実践したことを私たちはどのように捉えればよいのでしょうか。日本で最初のヒッピーたちの理想や実験の多くは続けていくことができませんでした。ヒッピーたちが実現しようとした理想やビジョンの多くは資本に取り込まれています。現在高級スーパーには有機野菜が当たり前のように置かれ、長本兄弟紹介とほぼ同じ時期に設立された大地を守る会は富裕層が利用する大組織となっています。60年代後半にサイケデリックを取り入れながらアートフォームとして進化していったロック音楽は、70年代以降は巨大な富をもたらす手段になりました。またそのサイケデリックなイメージを表すための手段として、パーソナルコンピューターの夢がどのように資本そのものになってしまったかについては説明の必要もないでしょう。ちなみにアップルコンピューターの創設者であるスティーブ・ジョブズは70年代初めに大学をドロップアウトして禅を学びインドに向かった若者でした。1950年代のビート、そして60年代のヒッピーたちが考え実践しようとしたことは、21世紀の現在こそ再び考えなければならないことだと思います。行き過ぎた文明はもはや部分的にでも後戻りしなければ破滅するところまで追い詰められているようにも感じます。 半世紀前よりも現状は深刻です。また、行き過ぎた資本主義は貧富の差を拡大させすぎました。富の再配分や共通資産について提唱する知識人も多くなっています。60年代にヒッピーたちが考えた実験は、極端すぎる理想主義だったかもしれません。しかし、その意味や価値を私たちはもう一度考え直す必要があると思います。国分寺に1968年から3年ほど存在した部族が考えたこととコミューンの実験がその後に何をもたらしていったかを説明するためにここまで長々と話してきました。ご清聴ありがとうございました。
国分寺レイディオ。
これで国分寺1976第2回国分寺のヒッピーたちを終了します。最後までお聞きくださりありがとうございました。ご意見やご感想などありましたら東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。次回は第3回シングルマンをお届けする予定です。出演はライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。国分寺レイディオは、国分寺の街、人、自然、歴史などを掘り下げて紹介するポッドキャスト番組です。東京経済大学地域連携センターが制作・運営しています。